Agorio.
はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオ実行アークよりお届けしているわけでございます。皆さんこんにちは。3月の、19日木曜日、のプログラムでございます。いよいよ、2008年度も、終わりかと、いう感じで、ちょっと音割れる時もありますけども、私も頑張っております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。実行アークチーフディレクターの浅田航でございます。はい、ですね、毎週木曜日はですね、関西在住のさまざまなアーティストが繰り広げるオーディオ作品やボイスコラムのコーナーなどなどをお届けしているわけでございますが、今回、ボイスコラムをお届けしたいと思います。1月、2月、3月、3ヶ月間ですね、アートについての、ボイスコラムを、お届けしてますのは、美術家執筆編集者の、岩渕拓郎さんによるボイスコラム「無批評な1週間」でございます。このコラムの、テーマがですね、3ヶ月に、1人、計、まあ、3ヶ月かける3回で、9ヶ月お届けしてきたこのプログラムなんですけれども、何から説明しようかな。今回のこのコラムに、通底しているテーマとしまして、アーティストによるアート批評ということが上がっております。まあ、当然批評家は批評しますしね、キュレーターの方とかの方がどちらかというと批評する立場に立つ時が多いと思いますが、アーティストが人の作品とかね、人のそういう展覧会とかいろんなものを含めて、日常的なことも含めて、批評をするというコーナー、を行ってまいりました。4月から6月の3ヶ月間、あ、ごめんなさい、5月から7月ですね、の、3ヶ月間は、演出家であり、美術家、美術の活動もされている山本あくびさんによる、見届け。いや、一瞬ね、いろいろ思い出してたんですよ。タイトルを忘れてたわけじゃなくてね、あんなこともあったなっていう走馬灯のような思いっていうのが、ちょうどうまいこと西の方に向かっていくトラックがふわーんって言った感じが走馬灯のように聞こえたと思いますけどもね、見届けという、山本さんのですね、非常にある意味超ストレートな、あらゆる関西のアートシーンに対する批評というものを行っていただき、その後はですね、サウンドアートを中心にさまざまな活動をしていらっしゃる小田寛一郎さんが、やっていただいたのがですね、9月、10月、11月の3ヶ月、アートに興味のない人とアートについて、話してみようというテーマで、彼の、友人や、身内の方などを含めてですね、アートに興味がないという方、なぜアートに興味がないのか、アートってどう思ってますかっていう話を繰り広げるコラム。そして今回が岩渕拓郎さんの、無批評な1週間。彼は無批評、まあ、批評についていろいろ考える中で、批評をしない批評っていうのはありえるかと。つまりというか彼の、考えの中ではですね、批評をするってことは何かを選んで批評するわけです。この展覧会を批評しますみたいな感じで。でも、選んでいる、これを批評しますっていう、選んでいること自体がもうある意味批評じゃないかと。だって選ばれなかったものと選ばれたことっていう、その選択の差は何なのかっていうことですよね。で、彼は、インターネット情報サービスのですね、クリッピングサービスのタンブラーというものを使って、日々彼が興味のある出来事をたくさんネット上で収集しています。で、それを音声読み上げ機という非常に無機質な、声でですね、読み上げていく。そのことが一体アートに対する批評としてどう映るのかということを実践されているというわけでございまして、私がいろいろ喋っても仕方がないんですけども、いよいよね、そろそろもう最終プログラムに差し掛かってきてますので、今回は2008年の、2009年やな、もう今9年や、もうモードが今8年な気分やけども、2009年3月の、10日から16日までの1週間を、読み上げて、いきたいと思いますので、どうぞ聞いてください。それでは岩渕拓郎さんの無批評な1週間、3月10日から3月16日までです。どうぞ。
こんばんは、岩渕拓郎です。無批評な1週間。2009年3月10日から3月16日。 電子レンジで温めることを日本ではチンすると言って擬音語の多い日本らしくて微笑ましいのだけど、アメリカではそれをムークと言ったりする。ムークというのは、辞書を引けばわかる通り、核攻撃するという意味。電子レンジの高周波誘導による加熱がどうして核と結びつくのかよくわからないけど、西洋人お得意の大げさに言ってみました的なブラックジョークが受けて一般的になったのだろう。でも最初にそれを耳にしたときはとても複雑な心境だったな。天才元、タンブラー、オンザロード。今まさに就職活動をされている諸君におかれましては、こういった甘い幻想を抱かせるようなメディアの報道に揺らぐことなく、しっかりとした将来設計のもとで、就職活動を継続されますように願います。石島を採用した会社の中の人より。天才元、ツイッターで人生が変わった、ツイッターシンデレラの報道について、2パターン、ハテナグループ、ツイッター部。オリックス不動産や三菱地所など JR 大阪駅北口、梅田北ヤードの先行区域開発事業者12社は12日、中核施設となる、ナレッジキャピタル、知的資産の創造拠点の概要を公開した。企業や研究機関が持つ先端技術や芸術を融合し、新産業創造や海外交流を促して地域活性化につなげる。景気後退化、今後は同構想を実現する仕掛け作りが課題になる。天才元、梅田北ヤード知的創造拠点、芸術・技術融合を目指す、15企画披露、事業化への道筋課題、日経ネット関西版。教えるっていうのは、相手の数倍の知識を持っておきながら、それを相手のレベルに合わせて小出しにするまるで銀座のママさんのような対応が必要。天才元、使いやすさを考えてみる、アクティブシニアシルバー層の現場から、相手のレベルと自分のレベルは違う。今日私は、いきなり勝手にトラックバックをされました。全然知らない人。しかもヤフーブログじゃない人。ブログは不特定多数の人に見てもらうのが、本来の目的だと思うから、あんまり小難しいルールを作ったりするのは、私は嫌なの。確かにポチをするのに、断らなければならない決まりはどこにもない。でも、他人の家にいきなり上がり込まないでしょ。お邪魔しますってご挨拶して、その家の人に、どうぞって言われて初めて入るでしょ。ブログも似てるんじゃないかな。一言よろしくっていうことは何の苦でもないと思うし、最低限の礼儀だと私は思います。天才元、最低限の礼儀だん。コンパスフラフラ、ヤフーブログ。電話の声が素敵だねとか、笑ったシワが可愛いねとか、お茶碗の洗い方が丁寧だねとか、本当にもう何でも、どんな小さな些細なことでもよくて、他人という目線でその人の素敵なポイントを見つけて、言葉にして手渡してあげることだと思っています。ひたすら相手のいいところを見つけて言葉で肯定し続ける、その積み重ねは自信になって、その自信は私がいなくなっても、私の大切な人を辛いことから守る盾になってくれると思っています。天才元、大切な人にできるただ一つのこと、備忘録。13田氏が監修した商品は今年秋冬シーズンから販売される予定。天才元、続報、ユニクロがデザイナー、チルサンダーと契約、2009年3月17日、ファッションニュース、ファッションスナップドット .com。佐川くんにパリ人肉食事件の時の話をしてもらって、僕も根本くんも興味があるから、どんどん突っ込んで聞いていったんです。お尻の肉はどんな風に食ったのかとか。その時に恵比寿さんが一言、佐川さん、好きな人を食べちゃいけないですよって。それがあまりにも素直な一言だったんで、みんなハッと我に返ったんですが、その時、佐川くんが、小さい頃に恵比寿さんみたいな人が友達だったら、僕はこんな事件起こさなかったかもしれないって。恵比寿さんは一般的には異常な人かもしれないけど、異常な世界の中ではものすごく正常なんです。天才元、モロコトモロコシ大二郎スレンド24。サントリーホールは、クラシック音楽のためのコンサートホールとして1986年に建てられた。実はサントリーホールの土地はサントリーのものではない。所有者は森ビルであり、サントリーは毎年、森ビルに何億円もの土地使用料を払い続けている。その上世界中から著名な演奏家やオーケストラを招いては、日本の音楽ファンに赤字覚悟でコンサートを提供し続けているのだ。 かつてバブル華やかなりし頃、多くの日本企業がメセナ活動に飛びついたが、バブル崩壊とともに次々と手を引いていった。しかし、サントリーはそんな競争をよそに、今も揺らぐことなくホールの運営を続けている。天才元、カラヤンが驚いた佐治敬三の、ホナソンしましょ、サントリー躍進を支える文化事業という根幹、JB プレス。人生の目標は何ですか？そう聞いたときにわからない、と答える人が多い。そうした人は次の質問に答えてみよう。あなたの子供が孫に自分のことを伝えるときにどう言ってもらいたいか。そう考えることであなたの目標が見えてくる。天才元、アイディアアイディア、東京グッズ、人生の目標。バンキシャ誤報で日テレ社長が引責辞任。日本テレビ放送網の久保慎太郎社長は16日、報道番組、真相報道バンキシャが虚偽証言に基づき岐阜県庁の裏金作りが続いていると報道した問題で責任を取って辞任した。久保氏は記者会見で、重大な監督指導不行き届きの責任を取りたいと述べた。大きい局の社長が辞めるのか。日テレも思い切ったなと驚かれたあなたや、あなた。若干はテレビの中を見てきた私が水を差そう。久保氏は読売新聞経済部長を経て96年、日本テレビに転じ、06年から社長。昨年7月からは報道局を担当していた。何か変だと思いませんか？社長なのに報道局を担当。社長なら全部担当じゃないの。わははは。そうなんです。実は社長という肩書きながら久保さんはナンバー4。日本テレビには代表権を持つ取締役が4人いて、彼の序列はその4番目なのだ。本来ならば、報道局長が、お年を召されても辞めない方が多くて上が詰まっているために、どんどん役職のインフレが進んで、報道担当社長なる珍妙なものができたというわけ。本当のトップである GS 誠一郎さんが辞めればそりゃ大騒ぎだが、そんなことは絶対にない。長常さんが辞めないのと同じである。天才元、勝谷誠彦のバツバツな日々、2009年3月17日号。現実逃避も逃げ切れば勝ちさ。天才元、心に響いたいいなと思った言葉とか書いてください。ニコニコビップにちゃん。池田亮司がアルバム、サウザントフラグメンツで衝撃的と言っていいデビューを飾ったのは1995年のことである。過去10年に及ぶ作業の総決算として制作されたというこの CD には、ミュージックコンクレートからサウンドコラージュからプランダーフォニックの手法を徹底的に活用したチャンネル X と、エレクトロニックドローンを用いたファイブゾーンズ、ルクサスの3作品が収められていた。池田自身は、現在では必ずしもこのアルバムの内容には満足していないようだが、歴史的に見て、この作品の登場の意義は極めて大きいものだったと言える。池田の出現は、80年代に端を発するノイズエクスペリメンタル、ポストインダストリアルの系譜に、ある明確なピリオドを打ち、その後の流れを開始させたと言っていいからである。天才元、特集、音楽、ノイズ21世紀のオルタナティブ、佐々木敦史。すでに俺らは、フィルターでしかない。天才元、The whole world is peaceful, about this tumble log。会社にいる女性は様々な髪の色をしているのですが、新入社員や新しくやってきた派遣社員の女性の方の髪の毛の色は黒です。これはおそらく、ネクタイとスーツ着用と同様に髪の毛も黒にすることが、世間一般の常識であろうということで、特にファッションに関して強いポリシーを持っている人でなければ、無難な服装のために髪は黒いわけです。会社に入ってきて、社内の状況を感じ取り、どの程度までし、かっこ、もしくは我を出していいのか判断して、髪型や髪の色、服装について個性を出していくことになるのですが、派遣社員 A さんが悩んでいました。彼女曰く、せっかく黒く染めたのでしばらくはこれで行きたい。お金もかかったし、どちらかといえば黒が好きだし。ただ、黒にすると男からのアプローチがうざいとのこと。そりゃモテモテでいいじゃないかと聞くと、黒だと素直でいい娘だと勘違い。もしくはそうであってほしいと押し付けるような男が寄ってくるそうだ。それで何度かキモい体験をしたそうです。という話を社内の別の女性社員に、そんな話あるんかねえと聞いたところ、あると思いますと即答されてしまった。その人は社神なんだけど確か入社当時は黒だった。 やはりモテモテだったらしいけど、キモいのが多かったそうで。一体うちの会社にはどんだけキモいのがいるんだよ、と心配になりました。さらに面白い話が。髪が黒だとキモい男が来るのはともかくとしてモテモテになるので、独身ではない女性たち、キモテな女性たちには面白くないらしく。黒髪は太宰、茶髪の方が絶対いいと黒髪の新人女性たちは言われるのがそうだ。恐ろしい話だ。天才元、どうでもいいような良くないような、茶髪って。お弁当というのは、なかなかいいものだ。会社の席で、短時間で食べることになるのだけれど、でもお弁当箱の蓋を開けたとき、つかの間会社員としての自分から、個人としての自分に戻れるような感じがする。これがコンビニ弁当だったり、買ってきたおにぎりだったりすると、不思議と会社生活の延長っぽい。天才元、橋本治、あなたの苦手な彼女について、北烏山だより。同志が後悔しているのは、ウェブアドレスを、http://で始めたことだ。スラッシュが2つあるのは冗長で、数十億回も無駄にキーが押されたとしている。天才元、www の生みの親が語るネットの未来と後悔、IT メディアニュース。昭和53年、1978年兵庫県と岡山県の山中からバラバラに切断された遺体が発見。背中の天女の入れ墨から住吉連合の幹部 A、当時29歳のものと確認されるも手首だけは発見されなかった。捜査の結果、別件の殺人容疑で逮捕された幹部 B、当時30歳が子分4人と共謀し A を殺害し子分の脅威に近い山中にバラバラ死体として遺棄したことが分かった。B は指紋で身元が判明するのを恐れたから手首を持ち帰り始末に困ったため、商売をしているラーメン屋台で出汁として使用し、残った骨は土で粉々にし捨てたと供述した。某暴力団の組長代行の地位とラーメン屋台の縄張りで抗争が絶えなかったことが原因である。天才元、手首ラーメン事件、ウィキペリア。IT ジャーナリストの佐々木俊直さんは、国民の大半がインターネットを活用する中で、政治家がネット上で住民らと直接やり取りする手法は間違ってはいないと方向性に理解を示す。ただ、竹原氏長々のブログ内容については、過去の書き込みを読むと、議員などへの中傷が少なくない。市長個人のキャラクターもあるのだろうが、いずれにせよ、選挙にネット利用が解禁される場合の、負の側面を示したと言えると指摘。ネット選挙時代には政策論争よりも誹謗中傷による個人攻撃が増えるのではないか。その危惧だ。天才元、産経新聞にコメント、佐々木俊直公式サイト。サオリはこのビデオクリップで、動画共有サイトで人気の、マッドムービーに挑戦している。しかし映像ディレクターが共有サイトから見つけた20種類の映像をミックスし一度は完成を見たものの、各映像の使用許諾を後回しにしていたため、発売1週間前にもかかわらず全ての許諾を得ることに失敗。結果、許諾確認の取れた映像だけを使った、微妙な仕上がりになってしまったとのこと。いろんな意味で見応えのあるビデオクリップとなっているので、ぜひチェックしてみよう。天才元、ナタリー・サオリアット・デスティニー、新曲 PV はマンドに挑戦した、失敗作。しかしまあ、無駄な美人という言葉はあるが、世の中に歌詞優の美貌ほど役に立たないものはないね。天才元、映画評論家緊張日記、252生存者あり。勤め先の幼稚園で女の子たちが集まって、なんだか楽しそうにしていたので近くに寄ってみたら、あっくんは、ちょっと砂場で遊ぶにはいいんだけど、お家に帰ってから一緒に遊ぶには物足りないな。わかる、お家に帰ってから遊ぶ相手じゃないよね、という会話が聞こえてきた。どこの OL が、天才元、イクジータヒロイヨミアット2ちゃん。お家に帰ってから一緒に遊ぶには。岩渕拓郎。無批評な一週間。2009年3月10日から3月16日。マラタラー一周。